御殿ラジオ。
あれこの人の旦那出てたっけっていうのありましたね。誰とは言いません、誰とは言いませんけど、この方ね来てたんだと思いました。ネットニュースにもなってましたけど、うん、あれ旦那出てたんだって、うん、あれ私は知らないなっていうのだけ思いました、はいはい、
皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなねおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
御殿ネーム、シャインマスカットさんです。この社員はね、あの会社員の社員ですね、はい、こんにちは。40代社畜一児の母です。結婚式が苦手と友人に言えない様々な諸行を御殿ラジオで共有でき嬉しく思います。結婚式が苦手に続き友人に言えないことの中に、スーパーの店長への直行便鑑賞があります。お二人はされますか？ SNS に現れる心の闇について広く論じられるようになってきましたが、スーパーの店長への直行便には手書きでより生々しい攻撃が散見されます。最近見たのは、豚バラの脂が多い、ポイントカードを持っているか聞いてくれないから出すのを忘れた、ポイントカードを忘れただけなのにどうして次回付与してくれないのか、などの強めの攻撃です。深い闇を感じます。 SNS のせいとかではなく、匿名なら何でもやってしまうものなんでしょうかね。たまに〇〇の海苔を再入荷してくれてありがとうございますみたいなほっこりしたのを見ると嬉しくなります。そういう掲示板になるといいんですがね。店長への直行便についてお二人の見解をお聞きしたいです。推進、 LINE スタンプで生きることお疲れ様ですが欲しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
てか、生きることお疲れ様です、私あると思っててさ、
ね、ないんだね。
えっと思って一応チェックしたのよ、うん、あるでしょと思ったらさ、うん、なかった。
なんかさ、それがないんだって思うよね。
そう、あんなさ、どうでもいい、はい独身ですとかさ、
いっぱいあるのにさ、生きることお疲れ様ですはないんだっていうね。
ねえ、
すごい、
ちょっとこれ作んなきゃいけないですね、第3弾。
ちょっとまた第3弾作りましょう。はい、
どうですか、店長への情報。
私これね、あの高頻度で読んでます。
鑑賞されてます。
はい、でもね、本当になんかね、もうこのシャインマスカットさんがおっしゃる通りね、深い闇を感じる。
直接の攻撃よりもさ、うん、こういうさ、丸々の海苔を再入荷してくれてありがとうございますの方がちょっとさ、うん、いやらしさを感じちゃって、うん、この海苔買いたいから入れろよっていう圧を感じる。しょうちゃんのこの前のさ、うん、あのエアの話でも、うんうんうんうん、エア GTN の話もそうだったけど、うんうんうん、私を大切にしてねとは言えないじゃん。
はいはいはいはいはい。
だけど丁寧に CA さんと接することで、うん、要するに自分を一番大切に扱ってねみたいなことを言うみたいなさ、
うんうんうんうん、
なんかそういうテクニックを感じる、ここに。
私もそういうことやるタイプだからあれなんだけど、うん、でも、もうこのノリの人だけは決してそんなことを思ってないって信じたいね、うん、うちらが
信じたいね、
うちらがね、もう汚れてしまったっていう。
もうさ、どうやったらさ、自分が、うん、自分の思い通りになるかって考え尽くされたさ、店長への直行便ってやだよね。
確かに確かに。
だって絶対採用されるじゃん、ありがとうございますって書いてはさ。
そうだよね、で、うんうん、逆にさ、だからそれを見てそのノリがなかったら、うんうん、あれなんかありがとうございますって来てたのに、うん、あのノリないじゃんってなるよね、
う
ん、
そうそうそうそう。しかもさ、それ掲示したらさ、うん、やっぱりその責任としてさ、絶対に再入荷しなきゃいけないじゃん、
うんうん、いやもうよかったね、もうそのノリがどう、うん、もうこの人の作戦勝ちだよね。いや、そんな作戦は立ててないんだけどね、この人は。なんかすごそう。
いいけど ね、 ね、だと、あの、いい世界だよね。
そうそう、いい世界に ね、 そう、うん、なるんだけど、うん、まあ、うん、作戦勝ちだよね。
そうだよ、だって直接文句言ったらさ、うん、スーパーの人だって嫌な気になるじゃん、うん、嫌な気持ちになるじゃん、うん、店長さんだってさ、こんなの掲示板に載せたくないなって思うじゃん、
う
ん、
まあ、そうだよ。もうなんかもう、いやでもね、本当にこのね、豚バラの脂が多いとかね、うん、本当ね、うん、そういうこと、本当にちょっとしたことというか、
うんうん、
あのすごい書いてあってたりすんの。
私全然読まないから教えてほしいわ、どういうのが書いてあるの。
ちょっとね、私ね、パッと今ね思い出せないんだけど、うん、例えばだけどスーパーのさ、カートあるじゃん、
うんうん、
でカートってさ、なんかまあ何十台に一個ぐらいさ、車輪の回転がすごい、なんかなんていうの、うんうん、なんか挟まっちゃっててさ、なんかうまく回んねえなとかさ、うんうん、あるじゃん、そういうの、ね、でもさ、 違うの使えばいいじゃんそんなの、
うん、
お手入れが行き届いてませんとか、
ああ
、そんな言うっていうね、
みんなね何様なんだろうね。
いや本当ね、本当そう思う、何様なんだろうね、うん、みんなね。
前もさ、うん、なんかで言ったと思うけどさ、やっぱ日本ってそういうの多いじゃん、お客さんがさ、
はいはいはいはいはいはいはい、
こんなに丁寧な接客の国ってないと思ってんのね。
わかる。
その上でこんなに言うってさ、もうちょっとさ、うん、やっぱ外を知ることも大事だよね。
いやほんと、
だってスーパーだってさ、品揃えもさ、うん、どこ行ってもすごいちゃんとあるし、野菜とかもすごい綺麗だし、腐った肉とか絶対置いてないじゃん。
だってもう忘れられない、うん、生まれて初めて中学校の時かな、アメリカ行った時にさ、うん、空港のね、うん、そうであれ、なんかデトロイトかなんかの空港でさ、うん、乗り換えの時にどうしてもお腹空いたからさ、マック食いたいなと思ってさ、うん、マック行ったらさ、うん、ものすごい大きいさ、女性がさ、ガム噛みながらさ、うん、あってずっと言っててさ、私チーズバーガーが食べたいだけだったのにさ、ずっとさ舌打ちされながらさ、あって言われてさ、結果的にね、うん、チーズバーガーセットが2個出てくるっていう地獄みたいな経験をしたことがあるんだけどさ
でもそれ普通だよね。
そう、
それがさ海外であってもさ、うん、まあ、別にわざわざ掲示板に書かないじゃん、
そうそうそうそうそうそう
とかにさ書かないじゃん。
そう、
てかまずさ、そんなシステムもないよね、なんかご意見くださいとかもないよね、
うん、あ、ね、そう嫌だよねこういう、なんかそんなに客が偉いかっていうね。
もうちょっとさありがたがった方がいいと思う。だって私さ、その自分が住んでた国の話をするけどさ、うん、もうさチーズとかさ、うん、パックに入ってるの買ったらさ、うん、自分が裏返ししなかったのが悪いのかもしれないけど、うん、全部カビ生えてたのね、青いカビがでもそれもさ、それを選んで買った私が悪いって言われるから返品もできないわけでさ、肉もさ変色してるしさ、もう野菜もほとんど腐ってんの。なんかジャガイモ1キロとか袋で入ってるけどさ、うん、もうこれ990グラム全部腐ってんじゃんみたいなさ、もうピーラーとか使う必要がないくらい腐ってるから、
基本。なるほどね、明らかにね、
包丁でさ、もう中心部に進まないと食べれるとこないのねでさ、人参もさ切ってもさ、なんか緑色なのよもうまずいの。だからもうほんとね、私ね、何にも日本のスーパーに言うこと一個もないよ。だってそんな腐った野菜絶対置いてないしさ、肉とか魚も鮮度いいじゃん。
絶対そう。なんかね、
もうね、
どうしてる、
感謝した方がいいよ。
そう、感謝した方がいい本当に。ねえ、私ってさ、前住んでた中野坂上の時のさ、うん、クレームおじさんの話ってしたことあったっけ。
あ、してないない、してない、聞いたことない。
私ね、そのおじさんを見て、あ、うん、クレームをつけるお店というか、クレームをつける、うん、どうしてもクレームを言わなきゃいけない時っていうのをちゃんと考えようっていうね、うん、思い知らされた事件があってさ、
うん、
私その時中野坂上でね、家賃4万5000円のさ、うん、ワンルームに住んでたんだけどね、うん、日当たりが全くないから、持ってた服が全部かびるっていう地獄みたいなことがあったんだけどさ、そこのうち、
うんうんうん、
そこに住んでた時に駅前のね、うん、松屋でなんか牛丼かなんか食べてたらさ、うん、後から来たおじさんがね、なんかすっごい、うん、なんかは内容忘れたけど、すごいクレームつけてて、でそのさ、うん、言っても400-500円じゃ、まあ今もちろん高いかもしれないけど、400-500円の牛丼でさ、うん、なんかそんな怒ってちょっとみっともないなっていう風に思ってたので、
何をそんなにさ牛丼に文句つけることがあ
ん
の。
あるじゃん。でさ、なんだけどさ、うん、それでね、私まあ嫌だったからちゃっちゃっと食べてもお家帰ったんだけど、うん、その住んでたアパートがね、うん、共有の洗濯機しかないところで、
う
ん、だから私ちょっと離れたところのコインランドリーにね、洗濯物を持って洗濯しに行ってたりしてたの、
うん、
で、
うん、
まあ、お家帰って、あ、じゃあちょっと洗濯行きましょうと思ってさ、洗濯持ってこのコインランドリーに行ったらね、うん、そのめっちゃクレームつけた後、おじさんがさ、そこで洗濯しててさ、うん、あ、なんか私こんな生活から一刻も早く抜け出さなきゃいけないっていうさ私このままこの生活を続けたら、このおじさんと同じことになってしまうっていうさ
あ、じゃあ今翔ちゃんはもう牛丼にクレームつけることもない世界に来たんだね。
そう牛丼にクレームもつけないし、うん、コインランドリーにね、わざわざ行かなくてもいい我が家にちゃんと洗濯機があるっていうね、生活までやっと今来れましたけど、
うん、よかったよ。
な、本当にちょっと言い方ちょっと悪いし偏見もあると思うけど、だいたいこういうとんでもないクレームつけてる人は、
自分のさ要求が通らなかったっていうことに怒るんじゃなくて、
はいはいはい、
どれだけ恵まれてるかっていうのを知って感謝するっていうのが必要だなと思いました。
確かに、はい、本当にそうです、
はい、もう牛丼だってねありがたいよね。500円以内で食べさせていただいて さ
同じようなものを500円で作れって言われたらさ、なかなかさ、もう牛丼も高い、あの牛肉も高いしさ、
そう牛肉高いしさ、そ
う、ね、ね、すごいよ、
ありがたくって食べなさいよって、
そう本当に、
はい、思います。
はい、
はい、ごてんネームアゴドリルさんです。しょうちゃんさん、バジャさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。現在ワーキングホリデービザを利用し、ちゃんとビザ書いてくれた ね何のビザか、
そう、 うちらがねもうなんかビザの有無がなんとかとか言うから
現在ワーキングホリデービザを利用しオーストラリアに住んでいる28歳ゲイです。こちらかっこオーストラリアに住んで早3ヶ月、ホームシックになりそうな私を救ってくれた御殿ラジオにいつも感謝をしながら過去の放送回を振り返っております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
SNS でのマウント投稿について私の周りに気になることがありましたのでお伝えさせてください。3月日本が大熱狂した WBC 決勝戦、日本は宿敵のアメリカに見事勝利し優勝を飾りました。その日は私の友人たちもインスタグラムで歓喜の様子をシェアしていましたが、その中でも一人の友人の投稿が目に留まりました。その投稿とは選手たちの写真を添付し一言のみ、この瞬間は日本にいたかったとのことと言いますのは、その友人とは私と同じように現在オーストラリアに住んでいる日本人の方なのです。現地での友人の紹介を介して知り合いになりました。もしかするとみんなと同じようにただ喜んでるだけの投稿なのかもしれませんが、常に斜めから見てしまう私が思うことは、 WBC 優勝よりも皆さん現在私は国外で生活しているんですよという主張の表れにしか見えません。また決勝戦は日本ではなくアメリカ開催であることなども相まって、絶対にそうとしか思えなくなってしまい、そっと携帯の画面を閉じました。この友人の投稿に限らず SNS でのマウント投稿について敏感になりやすい私なので、少し考えすぎなのかお二方にお伺いしたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。どうですか SNS の、 あれとして、はい、専門家として
WBC ですか、
はい、
はい、私の元にね届きました、はい、インスタの方に、
はい、
DM でね、はい、アジャさん WBC の投稿してる女がイライラしますと、モヤモヤしますっていう投稿がいっぱい来ましたよお前野球のことなんて今まで一言も言ってなかったよねっていうね人たちがなぜかストーリー投げてる姿を見て、あれって違和感を持ったみたいです、
はい、
まあ、ツイッターでもね見かけましたね、
はい、
知った口のような聞き方をしてね言ってました皆さん。で私はねにわかなんですね、
うん、
にわかなので、あの私本当ね完璧なにわかとして WBC を楽しんだと思うんですけど、
うん、
これもちゃんと正直にインスタのストーリーに載せたりしました、
うんうん、
私は開催してしばらくやってることも知りませんでしたで、あ、なんかやってんだくらいは知ったんですけれども、うん、準決勝のメキシコ戦ですかね、あの、
うん、
結構劇的な勝利を収めた、あの9回の表だか裏だかで逆転をして、
うん、
あの決勝に行けるみたいなのがあったんですね、
うん、
すごいこうドラマティックな、
うん、
で私はそれを後からヤフーニュースで知りまして、
うん、
あ、そのシーン見たいなって思いました、
はい、
私が見たのは FOX スポーツというツイッターアカウントを見まして、はい、その瞬間だけ15秒くらいねダイジェクトで載ってたので、ね、そこだけ見て、あ、日本が決勝戦に進められるんだな、進めることができたんだなっていう喜びを感じました、
はい、
そして決勝戦ですがその日だけ見ることにしまして、朝起きたのが遅かったのでもう3回に突入してましたしかし3回からずっとテレビで今までね何年も楽しみにしてたかのようにずっと見てたかのように日本を熱く応援し、最後優勝して涙は流しませんでしたそして SNS に日本おめでとうとかも一言も書かず過ごしました、
はい、
ただし私がその後見たのはですね、うん、優勝直後に選手の家族が グラウンドに降りてきたんですね。
へー。
そこに元アイドルのなんとかさん、そういう方たちが降りてきているのを見て、そういう人たちがどのように SNS に投稿してるのかだけはいました。
突筆するとこありましたか？
そうですね、あれこの人の旦那出てたっけっていうのありましたね。誰とは言いません、誰とは言いませんけど、この方ね来てたんだと思いました。ネットニュースにもなってましたけど、うん、あれ旦那出てたんだって、うん、あれって私は知らないなっていうのだけ思いました。
はい、
あの1回だけね出てたみたいですよ。
なるほどなるほど、
まあ、でも別にね1回だから
ね、どうとかじゃないから ね、 ね、
うん、そう、あのもちろんチームメイトだし、
そうだよね、
喜ぶべきだと思うので、うんうん、はい、でなんか美人すぎるなんとかだとか、なんかねいっぱい妻がね出てて、はいはいはいはい、なんか SNS をね紹介されたりしてましたね、うん、の方 で、
なるほど、
でそれでまた私は新しいねウォッチング対象を見つけて楽しんでおります。はい。そんな感じです。はい、
よかったです。じゃあ、
うん、楽しかったです。はい、
私はのこの今回の WBC はね、あの全く、はい、あのこれも私も正直に言いますと全然興味がないんですよ。
はい、
ありとあらゆるスポーツにあまり興味がない人なので、
はい、
全然これも今回も同じように興味があまりも なかったんですけど、でもね、
はい、
もし自分が興味ないからといって盛り上がってる人をどうこう言うっていう、なんかさすごいみっともないじゃん、うん、そういうのって、
うんうん、
だからね、そういうのは絶対しないようにしてるの。もう盛り上がってる人はいいと、うん、それで盛り上がってるのがいいと思うし、私はただ興味がないだけっていうのでねいいと思うんだけど、うんうん、一個だけね、うん、気になった人見つけてね、ツイッターで、
ほう、
アメリカ在住の日本人の方、うん、で全然面識があるとかじゃないんだよ、全くあの他の人がフォローしてるから、うん、なんかたまたま出てきた感じなのかな、で、うんうん、見かけたのがなんかすごい WBC で日本は盛り上がってるみたいだけど、なんかこっちだと全然 WBC の話って聞かないし、やっぱり日本ってでそういうなんか何日本で流行ってることが全世界で流行ってるみたいな感じで勘違いされてる方が多いだなっていう風に思いましたみたいなツイートを見かけて、
いいね、
そう、なぜこの人はこういう余計な、うん、あの全く言わなくていい誰からも求められてないことを言わざるを得ないんだろうっていうのをねすごい思いました。
海外に住んでる人の自意識としてはさ、うん、やっぱりさこのねアゴドリルさんの、うんお便りに入ってるような、うん、この瞬間は日本にいたかったみたいなさ、
うん、
こう日本にいないことへのさ、
うん、
なんか寂しさみたいなのをアピールしながらも、うん、自分は海外に住んでますよっていう人とさ、うん、いや日本ってこういうところあるよねってちょっとこう冷笑しながら、
うん、
私は海外に住んでますよってアピールする人とね、あのそういうパターンありますね。
そういろんなパターンがあるけど、はい、私あのね、はい、もうでもねとはいえ私海外旅行とかも好きだし、あの海外の憧れも強いから、うん、ぜひね海外在住の方に、はい、私がね、うん、私が求めているコンテンツは、例えば現地のスーパーとか現地のホームセンターとかで、うん、なんかこんなもの売ってました、うん、笑いみたいな、あのそういうなんか、ね、リアルな生活がね見れるものをぜひ投稿していただけると私が楽しめるので、
確かに面白いことをね、
うん、
シェアしてほしいね、
うんうん、まあ、なんかそんなね、あの変に車に構えなくてもいいのになっていうねのをね思いました。一個そうだ、私これなんでこのお便りをねあの私が読みたいかっていう風にバジャさんに言ったかっていうのがね、これね私の夢だったの、これいつかやりたかったの、これをこの
この瞬間を日本にいたかったの、
これね私前回さ東京オリンピックがあったじゃないですか、この何年か前に、うんうん、いつか忘れちゃったけど、うん、あの時にすごい、うん、ああ私昔からの夢でその、まあ、日本以外のどこかに住んでいて、
うん、
その、
うんうん、
NHK ワールドとかってあるじゃん、
はいはいはい、
あれの取材を受けて、ね、なんかあの、うん、日本の皆さんってオリンピックなんか楽しんでますかみたいな、こちらでもなんかそのどこどこに住んでる日本人同士オリンピック楽しんでますみたいな、なんか世界は一つですみたいな、あの同じ空でつながってる日本人同士頑張って日本応援しましょうってテレビのインタビューで答えるっていうのが夢だったの。
すごい夢を持ってるね。
そう。
でもそれ七夕の短冊とかに書いてほしいわ。
だもうぜまたとないチャンスだった東京オリンピックがさ、あの、はいはいはい、私が残念ながら普通に日本で生活してたっていうのでさ、
近いとこにいたね。
そう、すっごいね、その、すっごい私なんなら家から見えるんじゃないかっていうぐらいのとこでさ、なんか競技やってたりしたからさ、あのすごいね、なんか悔しかった。なんかね、せっかくのタイミングだったのになんで私日本にいるんだろうってすごいその時思ってました。
でも WBC もだって決勝アメリカだったからさ、日本にいたかったっていうのはさ、うん、喜びを日本人の皆さんと分かち合いたかったって言いたいのかもしれないけど、うん、私だったらアメリカのね、その現地にいたかったけどね。
だって結婚な人がアメリカ行ってたしね、あの見にね。
そうだよね。
そう。
ね。
なんかまあアメリカ行きたかったが正しかったんじゃないかなとは思いますけどね。どうなんでしょうね、うん、その辺ね。
だから日本の皆さんと一緒にこの喜びを感じたかったですってことだよね。
そう。そうだね、
うん、いいね、いろんな自意識が見えていいね、海外にいる時のね。
でも私はもうまだでもちょっと諦めてませんから、あの何らかのイベントの時とかに海外にいて NHK ワールドで私が出てるっていう、ね、NHK ワールドとかでやってるやつがさ、たまに NHK の変な時間にね、あのハイライトみたいなやつ放送されてたりするの、うんうん、そういうので出るっていうのをね、ちょっとまだ私諦めてませんのでは
い、夢が叶うといいですね。
4月の21日金曜日にまたあのスナックショーちゃんをオンラインで開催させていただきます。あの多分ね、もうここ2回ぐらいやってるじゃないですか。もう多分ね、コメント読みとかももう完璧なスタイルで臨めるんじゃないかなって思ってますので。
この前聞き左右選手権やったね。
本当だね、あれは一体何だったんだっていうね。
あのね、もう本当ね、私左右を用意するのも苦労したのよ。
そうだよね、なんかすっごい重そうだったもんね。
あのもう結構3月の下旬だったじゃん、うん、であれね、確かね3月までとかなんか4月までとか結構もう終わるっていう時期だったから。
あ、そうだったんだ、うん、
ないところもあったりするのね。
はいはいはい。
だから見つけた段階で買い占めなきゃと思ってて、うん、で私がちょっと乗り継ぎの駅で見つけたから買おうと思ったんだけど、うん、本当はさ来てくださる方の分も買おうと思ってたんだけど、うんうんうん、足りなかったわけよ、買い占めたんだけど。でもとりあえず見つけたから、まあ、最低これだけは確保しようと思ってとりあえず買い占めたんだけどさ、エコバッグみたいなやつに入れてさ持ってたんだけど、ものすごい熱くて、だから小脇にさ左右がさ5、6本あんのね。ですっすごい暑いわと思って、もどうしようと思ってたんだけどさ、でさペットボトルで水を飲み分けた方が見た目でも面白いじゃん、
うんうんうん、
例えばこの人白湯飲んでんのに白湯だって思ってないなとかさ、
うんうんうん、
あの普通の水飲んでんのに白湯って言ってるなとかが分かりやすいなと思って、うんうん、ただその白湯のさメーカーはアサヒ飲料なんだけどさ、うんうん、イロハスを用意しちゃうとさ、もうペットボトルの触った感触でさ、
そうすぐ分かっちゃうよね、
これイロハスだなって分かっちゃうじゃん、
うんう
ん、だから同じ質感がいいなと思ったの、
うんうん、
なんかコップじゃちょっと分かりにくいじゃん、はいはいはい、YouTube 見てくださってる方に、
そう見てくださってる方が分かりづらいもんね、
そうそうそうそうと思ってさ、でもコンビニではそのねアサヒ飲料の冷たい水の小さいボトルがなかったの、うん、だからどうしようと思ってたら、うん、自動販売機にあったのね、
うん、
でさ自動販売機で買ってさ、でさ今度はさ、うん、あと 3、4 時間でその冷たい水はぬるくしたいし、さゆ、うん、は冷まさなきゃいけないしで結構でもさゆがなかなか冷めなくて、だからうまく作られてるねあれね。
いや本当に
数時間はあったかいままでさ、
ちゃんとさゆとしてね、
冷蔵庫に入れてね、そう冷蔵庫に入れて冷やしてやって、全然分かんなかったです ね、
いやね、残念ながらもちろんあのアサヒ飲料の CM はねちょっと難しそうだなっていうね、う
ん、でさしょうちゃんさなんかこっちの方が甘かったって言ってさ、うん、私がちょっといたずらで1回目、うん、まあ、さゆ飲ませたのかな、さゆ飲まして、うん、じゃあ次はこっちって言って同じさゆをまた飲ませたらさしょうちゃんさ多分さあれなんか同じなんだけどって顔はしたんだけど、うん、でも同じなんだけどとは言えないみたいな表情した後にさ、うん、こっちの方が甘いって言ったんだでさ、まあ、なんかそれ見てる人はもう大笑いだよね、だって両方同じ左右なんだからさ
でもねあの時私ね裏の裏を書いて、
うん、
あのね正直1個目の方がねあの甘いなって本当に思ってたの、
うん、本当に思ったんだ、
あのね本当に思ってたんだけど、うん、でも多分1個目のが甘いってことはないんだろうなって思いながら、でもね、うんうん、あの心本当に心の中では1個目の方が甘かったです、
本当に心から甘かったんだ。
本当に心から甘かったあの時は。
でもさ、それ多分だけどさ、うん、まあ、口に何も含んでない状態でさ入れたら甘く感じてさ、次は水が含まれてるからさあんまり感じなかったんだろうね。
本当多分ね、それだけの理由でしょうね。
だからやっぱ一口目の水って甘いってことが分かったね。
なるほどね、なるほどね。まあでもあの左右自体はね、あのなんだっけ、ほらツイッターでさ教えていただいたけどさ、自販機とかを自前でやられてる方がああいうのを楽天とかで購入して自分で補充してたりするっていうのを見て、はあ、なんかうちらが思いつかない需要っていう世の中にあるんだなっていうのをね、その時すごい思いました。
私もっと安くさ業者から仕入れてるのかと思ってた、ね、そんな楽天でね普通の一般人と同じ値段で買ってたらそんな儲かんないじゃん ね、
なんかそう儲かんない気がするんだけどね、まあ、なんかいろいろあるんだろうね。
あの左右のあの話の後にさ、うん、新聞記事になってて、それがネットニュースに出ててさ
出てた、ね、
めっちゃ笑ったんだよね。
なんか
さ、でも最近ね、うん、これも御殿ラジオで言ってたことがニュースになってるみたいな、みんなそれをさ感じてくれるのはすごい嬉しいんだけどさ、うんうん、今日さバジャさんの言ってたことがまたネットニュースにみたいなのの中にさ、うん、これは厳しいなっていうのがあったんだよね、
うんうん、
なんか動物の赤ちゃん生まれましたみたいな、なんかそういうので、
うんうん、
なんかその名前がそれだったみたいなさ、ちょっと私さすがにそんな力ないかもしれないみたいなのありました。
あのありがたいことにね皆さんなんかこう、うん、こうできるだけ好意的にねあの解釈してくださるっていうのがねありますけど、
そうそうそうそう、ね、まあでも私たちがなんかちょっとね先読みする力があるのか、それとみんなが気になることをただ喋ってるだけなのか分かりませんが
、うん、確かに確かにその可能性もある、
うん、ねね。
いやね、なんかあのなのでちょっとね次回のあのスナックショーちゃんもね、
うん、
また皆さんのコメントと交流しながら楽しくやれればいいなって思ってますので、うん、あのまだご加入されていない方、はい、ぜひこの機会に御殿クラブへの加入もご検討いただければなと思います。
はい、よろしくお願いします、はい。ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
ツイッターではハッシュタグ御殿ラジオで感想などのツイートをお待ちしております。
それでは今回もご容赦ください。
またねー。